今日はですね、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から小笹佳恵子さんにお越しいただいております。小笹さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小笹さんはアルツハイマー型認知症の義理のお母様、94歳ですか。お、17年間見ていらっしゃって、6年前からはお母様グループホームに入所されているそうなんですね。
はい、
はい。17年間ということなんですけれども、今ねグループホームには入っていらっしゃいますが、それまで、在宅でねご覧になっていたんじゃないかと思うんですが、
はい、
どうなんでしょう、17年前にそうやってちょっとなんかやっぱりおかしいなとかいうのをお感じになったんでしょうか。
そうですね、ちょうど母が77歳の頃だったんですけれども、
はい、
お友達と旅行に行っても旅行に行ったこと自体を忘れてたりとか、そうなんです。それからスーパーに買い物に行ってなぜかピーマンを大量に買いましてね それでスーパー出たらもう買ったことを忘れてまた帰り道に違うスーパーでまたピーマンを大量に買い込んでっていうことがあったんです。
なるほどね。でちょっとこれはただのその物忘れじゃないなという感じだったんですね。
そうですね、そのピーマンを買った時も家に帰って私なんでこんなたくさんピーマン買ってんやろって覚えてないんですよね。それでちょっとおかしいなと思いまして、いろいろ考えまして頭の健康診断に行きましょうということで神経内科を受診しました。
それすごい、頭の健康診断ですか。
そうですね、ちょっと悪いし行こうって言っても絶対行かないだろうなと思ったんで、大丈夫やと思うけど一応健康診断しとかへんっていうことで連れて行きました。
そうなんですよ、皆さんねおっしゃいます、自分大丈夫やと、だから、はい、なんでお医者さん行かなあかんねんと。
そうなんです、
言わはると、はい、そこでいいこと思いつかれましたね。
そうですね、我ながらナイスアイデアかなと思いました
、それで頭の健康診断受けられてアルツハイマー型認知症ということが、
はい、そこで診断を受けました。
だから、まだまだ初期の段階ではあったわけですか。
そうですね、同居してたのでそのように気がついたんですけれども、そうじゃなかったらわからない段階でしたので。
なるほどね。で、やっぱりそうしますと初期ですとお薬とかもあったんですよね。
そうですね、アリセプト当時いち早く飲みましたので、それでこちらもちょっと考える対策を立てる余裕っていうのがありましたので、穏やかに進行していったと思います。
突然なんだかわけわかんなくなるというんじゃなくて、
はい、
徐々にだったので、はい、なんか心の準備もできますよね。
そうですね、それでどんなケアを受けられるとか、そういうことを調べる時間とかもありました。
そうか、いやそれ大事なことですよね。大抵の場合ね、突然なんか久しぶりに会った親がえらいことになっててどうしようっていうことになるのが多いんですが、その辺は在宅でいらっしゃったってことは一つのね利点だったんですね。
そうだったと思います。
そこで冷静にそうやってどうやっていこうっていうのをお考えになって、やっぱりご家族のね協力も得ながらっていうことになると思うんですけども、はいはい、で介護サービスはどんな感じで受けられていたんでしょうか。
ですからできるだけ早い段階に介護認定を受けまして、最初は養子縁から始まったんですけれども、
ね、はい、
でまずデイケアに通うようになりました。
はいはいはい、はい、デイケア、はいはい、
でお風呂に入るのがちょっと大変になったので、はいですね、それが目的で行ってもらうようになったんですけれども、うんうん、結構うちの母外面が良かったので、お迎えに来はったら嫌っていうのが嫌でおとなしく車に乗って行ってくれました
そうか、身内が言うのはダメでも、はい、そういう外の方がいらっしゃると、 ちゃんとされるんですね。
なんかダダをこねるのがいやかっこ悪いと思ったみたいです。
すごいわ、やっぱりこの年代の方そうかもしれないですね。
そうですね、
外面よしこさんですよね。
そうなんです。
そうかそうか、それでうまくデイケアにも行ってくださり、
はい、
でそちらで、まあ、あのお風呂も入れてもらいながらっていうことですよね。
はい、家で入るのすごく大変でしたので、入れてもらったこと自体も大変助かったんですけれども、体の全体の状態っていうのを見てもらいましたので、例えば背中に引っ掛け傷あるよとか、こんなとこ虫に刺されてるよとかいうのも言ってもらって、お薬処方とかもできましたので本当に助かりました。
確かにそうですね、自分の家で見てますとね、あんまりそういうのはあんま考えないで、あ、早起きてとか早入ってとか、
そうですね、
なんかね、はい、言っちゃいますよね。
特にちょっと姑だと遠慮してね、見ないということあるんですけれども、
本当だ、はい、そこがちゃんとその専門の方が見てくださるから、はい、発見もできる。
そうなんです。
でおまけに処置もしてくださるんですね、は
い、病院併設のデイケアに行ってましたので、お薬も処方してもらいました。
それは素敵ですね。で、ショートステイとかもご利用になったんですか。
はい、でそのうちにショートステイを毎月定期的に利用させてもらうようになりました。それでちょうどその頃子供がまだ小さかったので、おばあちゃんがいない時は子供中心の生活っていう風にメリハリをつけるようにしていました。
そうか、やっぱショートステイ大事ですよね、はい、ちょっとの間でもちょっといらっしゃらないお家にねっていう時間があるっていうのは大きいですね。
そうですね。ただそのショートステイなんですけれども、ちょうど家から車で30分ぐらいのところにあったんですけどね、行く途中にちょっと山道の寂しいところがありまして、そこに差し掛かるたびにいつも私ウバステ山連れて行くのって言うんですよなんかもう今やった笑い話なんですけどね、さすがにその時も私もぐさっときまして、
そうですね、
なんかやっぱり家で見なあかんのかなって思ってたんですけれども、
ちょっと辛い言葉ですね、
は
い、
ただある時お迎えに行きましたら、ちょうどリクレーションやってる最中ですごく楽しそうにしてましてね、
はい、
それで帰りましょうって言っても帰りたくないって言ったんですよ。そのウバステ山に連れて行くかって言ってた母が帰りたくないって言ったんで、それでもう私の緊張の糸がもうプツッと切れてしまいまして、で周りに親切な人がいていい環境があったら必ずしも家族が家で見なくてもいいんだって、もうその時に確信してしまいました。
確かにそうだ、そうですね、
はい、
いいですね、そういうことですよね、はい、私もちょっと母の施設ちょっと見たらリクレーションでえらい頑張ってるのを見てしまいましたね候補にこんな一面もあったんやとかってちょっと安心しますね。
そうですね、やっぱりいい格好しいなんで、なんか人一倍張り切って体操とかするんですね
可愛いですね。
でまたそれを職員の人が上手に褒めてくれはるんですよ。
はいはいはい、
すごい、それで気分よく過ごさせていただきました。
ね、ちょっとね義理のお母さんというお話もありますからね、ちょっとお母さんちょっと体操せなあかんよとか言いにくい、ね、こともありますよね。
で私が言っても絶対しはりませんよね
わかりますなるほど、でもそう言って職員の方スタッフの方に勧められると、
はい、
でまあね、上手にね褒めてもくださいますしね、
やっぱりプロの方って褒めるの上手ですよね。
そうそうそうそうですよね。いやこれはやっぱり、はい、そういったなんていうんですかね、第三者っていうんですかね、身内じゃない人に見てもらうってことも大きいですよね。
そうですね、やっぱり家族ではできないことをしてもらえるっていう意味で、例えば施設に入れたとかってもう見捨てたような言い方する人いるんですけど、はい、そうじゃなくってより良いケアを受けるっていうふうに考えたらとってもいいことじゃないかなって思います。
そうですね、なるほど。そして今はグループホームにいらっしゃると、
はい、でそうこうしてたんですけど、やっぱりだんだんと認知症が進んできまして、もう家族の顔もわからなくなってきまして、それで体は元気でしたので認知症に特化したグループホームが一番合うんじゃないかということで、まず自分が私が見学に行って、うんうん、気に入ったところに運よく入れていただくことができまして、現在に至ってます。
そうですよ、じゃあもうそちらで楽しく お暮らしになっていらっしゃる。
あ、そうですね、すごく優しくしてくれはりますんで機嫌よく過ごしてます。
そうですか。グループホームっていうのはね、皆さんで共同の生活するんですよね、あれ。
そうです ね、ただグループホームできた当時は、やっぱり一緒に買い物に行ってお料理してっていうコンセプトだったんですけれども、だんだん年齢が上がってきて体も不自由な人が多くなってきたりしましたんで、今はもうできることをできる人がするっていう感じなんですけれども、 うちのグループホームでも例えば洗濯物を畳んだりとか、食器の後片付けをするとか、そういうのできる人がしてるっていう感じです。
そうですか。何人かでね、一つのグループとして、ね、はい、生活をしていくっていうのがグループホームですもんね。はい、まあ、でもその、ね、病院とのあれもあってっていうのをおっしゃいましたけど、やっぱりそういう施設とかはご覧に下見といいますか、そういうのは行かれたんですか。
あ、そうですね、まだその施設を探す余裕がありまして、でまた私運よく身近に私よりもちょっと大変な介護をして適切なアドバイスをしてくださるっていう方がいらっしゃいましたんで、こういう状況になったら家族にできることっていい施設を探してあげることよって言われまして、確かにそうやなと思っていい施設を見学に行って自分が気に入ったところを探すようにしました。
そうか、もうね、私たちっていうか介護する方ができることってそういうことになる、確かにね、
はい、
そうですね。でもそうやってね、お知り合いの方のアドバイスもちゃんと聞き入れるってことも大事ですよね。
そうですね、はい、
はあ、いや、ね、いろんなこと、おささん、ちょっとね、ご講演といいますか皆様にお話もされたりやなんかしてて、でそこでお話になったことがね、非常に私読ませていただきまして興味深かったんですね。で今ね、介護をしてらっしゃる方でとっても困ってらっしゃることって大変あると思うんです。具体的なことなんですが、例えばいきますね、物がないと言って探すっていうのになりますよね。
そうですね、物がないって言われた時は一緒に探すようにしました。それで慣れてきたら大抵私の方が先に見つけるんですけれども、はあはあ、見つけたって言わんとこの引き出し開けてみましょうとかうまいこと言って開けてもらって自分で見つけてもらうようにしました。
なるほど、ここにあるじゃないですか、じゃないんですね。言
ったら怒られるだけですもんね、そうしたら。
ですよね、何もっと知るんですか、ここにあるじゃないですか、
あんた取ったんちゃうとか言われますんでね。
そうか、取ったって言われちゃうんですね、はい、そうか、だからご本人に見つけてもらうということが大事。
そうですね、でお金の感じが合わないとか、予定忘れたとかいうときは自分の字でメモを取ってもらいました。
なるほどなるほど、自分でやらせるって言ったらちょっと命令形になりますけども、やってもらうっていうのが大事。
あ、そうですね、自分でやったことは、あ、自分が忘れてたんやで済んでしまいますもんね。
確かにそうか。あとね、日にちが分かんなくなっちゃうとかいうのありますよね。
そうですね、それはリビングに日めくりをかけてそれを見てもらうようにしました。
ちゃんと確認をしてもらう、自分ご自身に。
あ、そうですね、自分の部屋にかけといたら勝手にめくったりしありますんで、家族のいるリビングにかけておきました。
あ、なるほどなるほど、やっぱそういう風にしてご自身でっていうことがとっても大事なわけなんですよね。
はい、そう思います。
でね、よくよく聞くんですよ、同じこと何べも言わはんねん言うの。それに対してはどういうふうに。
そうですね、私はオウム返し作戦って言ってたんですけれども、もう今日暑いねって言われたら暑いですねって答える、足が痛いって言われたら足が痛いです、痛いんですねって答えるように、同じことを繰り返してもう自分の感情を入れずに答えるようにしてました。
あ、だから相手がおっしゃることをそのまま繰り返す、
はいはい、そしたら返事してるだけで結構満足してくれてたんです。
分かってくれてると思いはるんですね。
そうなんです、はい、
あ、そうか、オウム返し作戦ですよ。そうか、分かりました。あとね、ね、どうしても外に出たいっていう方いらっしゃるみたいですけどね、そういう方にはどういうふうに対処されたんですか、はい、お母様の場合。
うちの場合は玄関にドアセンサーをつけまして、それでドアが開いたら呼気が鳴るようにしまして、それで家の中どこにいてても私が呼気を持ってたら気がつくようにしました。
あ、なるほど。そう、センサーとかは借りられるんですかね。
それはね、そんなに高価ではなかったんで自分で買ったんですけど、今なんかもっといろんな もう十何年経っていろいろといいものが出てると思います。
ですよね、そういうのって、はい、ケア の, 方に相談するといいんですよね。
そうです ね
教えていただけると思う、はい、それでね、なるほど、それでそのセンサーで分かるようにするということとか、はい、まあいろんなことがあった中で、ね、小笹さんがいろいろ考えて編み出されたその対処法
もう知恵比べでした。
あ、そうですか。いや、なんか不思議なことをなんかやりますよね。でなんか予想外のこともやってくれて、はい、そう出るかとかいうのありますよね。
そうですね、こんな作戦で出られたかと思ったらもうちょっとこっちが腹が立つのもちょっと収まってきますんでだその上行ってやろうっていう感じです
すごい、そうです、そういうふうにね、前向きに、そうですよね、はい、考えることっていうのは大事ですよね、はい、いや、そう前向きに考えるといえばそうなんですが、今その介護ねされてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、小笹さんからこれだけは伝えたいというようなことってありますか？
まず自分が元気でいてくださいってお伝えしたいです。
あ、はいはいはい、
介護は合わせ鏡ってよく言われるんですけれども自分が元気で笑顔で接したら笑顔が返ってきます、うん、もう疲れ果ててイライラしてたら怒鳴り声が返ってくると思うんです。ですからまず何よりも自分が元気でいるっていうことが大事かと思います。
そうですね、それは大事ですね。はい、でやっぱりそうやってちょっとユーモアも交えながら笑顔で楽しく、
そうですね、でそのためにはやっぱりストレス解消の場を持って
余裕をね、
はい、
なんかやってらっしゃるんですか？
あ、そうですね、私着物を着て観光客に混ざってこそっと観光したりとか
観光客に混ざって、
はい、それで旅行に行けないけど京都観光した気分になったりとか、なんかそういう密かな楽しみとか覚えてしまいました
楽しそうですいやー、そうかそうか、そういったわ、そうそうね、お着物に着替えるだけでも気分も変わりますものね。
そうですね、はい、
そういったことを大事に、自分の時間も大事にするってことですね。
大事だと思います。
あ、そうか、いやもうこんな時間、はい、はい、じゃあ小笹さんからちょっと最後ビシッとこう、はい、なんかこう皆さんに伝えてください。
はい、何よりも自分が元気でるっていうことを大切にして、でも行き詰まりそうになったらその時は家族の会の電話相談とか集いとかぜひ利用して頑張っていただきたいと思います。
はい、家族の会、そうですね、頼りになりますよね。はい、小笹さんね、相談役もなさっていらっしゃるそうですのでね、ぜひぜひ皆様お悩みになるときには、認知症の人と家族の会をちょっと頼ってみるのもいいんではないかと思います。ありがとうございます。はい、今日はですね、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から小笹佳恵子さんにお越しいただいてお話を伺いました。小笹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。